Radio Momo 79 FM
魅力発見アカリアブランド。皆さんこんにちは、パーソナリティの相田美香です。赤岩市の魅力発信、赤岩市民の皆さんへのお知らせなど、とことん赤岩にこだわる15分間、毎月第2第4火曜日のこの時間にお届けしています。魅力発見赤岩ブランド、この番組は赤岩市の協力でお送りします。さて今日は赤岩市立山陽小学校に電話をつないでいます。坪井秀樹校長です。坪井先生、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
さあでは坪井先生、まずはじめにですね、赤岩市立山陽小学校のご紹介をお願いします。
はい、山陽小学校は児童数369名です。
はい、
考える子、優しい子、元気な子を合言葉に、保護者、地域の方、そして教職員が一丸となって、山陽の地を誇りに思い、心豊かにたくましく生きる子どもたちを育てています。
なるほど、369人の児童の皆さんが、ね、はい、元気に通ってらっしゃるんですね。
はい、
はい、さあそんな赤岩市立山陽小学校なんですが、今年度創立50周年を迎えられたということで、先生おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、さあその50周年を記念しまして、さまざまな記念事業が開催されていますが、この記念事業を行う目的、そして思いをお聞かせください。
はい、創立50周年というのはやはり一つの節目です。
はい、そうですね。
そこで、ま、PTA 会長さんや元 PTA 役員さんを中心に、1年以上も前から実行委員会や企画委員会を立ち上げて、さまざまな記念事業を今まさに展開している真っただ中です。
あ、そうなんですね。一番忙しい時ですね。
はい、
ね、
はい、この記念事業の合言葉はズバリ温故知新です。
温故知新、はい、
はい、これまでの山陽小学校の歩みを知るだけでなく、50周年を契機に2030年の山陽小学校や学区について考えていく契機と位置づけています。
はい、で、さまざまな事業を行っていると思うんですけども、その中からですね、3つピックアップして先生にご紹介をいただこうかなと思いますね。
はいはい、
ではまずタイムカプセルというのがあると思うんですけども、はいはい、このタイムカプセルはいつ、そしてどのようなものを入れたんですか？
はい、先ほども言いましたが、子どもたち、そして保護者が2030年の私へというタイトルで手紙を書いたものを入れました。
はい、
タイムカプセルは赤岩市内にあるタンクメーカーさんに特注で7個作っていただきました。
うん、
でタイムカプセルを入れる深い穴なんですけれども、
はい、
地元の建設会社さんが重機で掘ってくださいました。
うん、あ、そうなんですね。
はい、で、本来なら夏休みに奉仕作業っていうのがあるんですけれども、
はい、
その時に埋めるイベントを計画していたのですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、もう PTA 役員さんだけで保護者用のタイムカプセルは埋めました。はい、で、子どもたちのタイムカプセルなんですけれども、2学期になって学年ごとに埋める式を行いました。
なるほど、これは児童の皆さん全員が書いたんですか？
そうです、全員書いています。
369人みんなが、
はい、書いています。
はい、保護者の方も書いたんですね。
は
い、
保護者の方も、はい、ほとんどの方が書いてくださって、それを埋めさせていただきました。
ね、子どもさんはされるところはあると思うんですけど、はい、親御さんも一緒にっていうのは結構貴重な体験じゃないかなと。
あ、そうですね、
はい、ますね。
はい、はい、
さあそしてこの当日なんですけれども、子どもたちの様子っていうのはいかがでしたか？
はい、代表の児童、各学年の代表の児童が、リボンのついた大きなスコップでまず土を入れました。
うん、はい、
その時には大きな拍手がどの学年も出て盛り上がっていました。
ですね。
はい、でその後に一人一人がスコップで少しずつ土を入れて埋めていったという状況です。
はい、 や重機を使って穴を掘ったっていうふうにね先生おっしゃってましたけれども、
はい、
ということはかなり深さがあるんですか穴は。
結構あ、まあ、1メートルとまではいけませんけれども、はいうんうん、1メートル近い深い穴を掘っていただいたということです。
そうですね、あまりね浅いとちょっとすぐ掘れてしまう
から、そうなんです、
ね、
はい、
ちょっと地中深くに埋めた、はい、ということですね、
はい
はい、さあそんなこのタイムカプセルなんですけれども開くのはいつのことになるんでしょうか。
はい、割と近いんですけれども、うん、2030年、
はい、
令和12年の11月17日午後2時からもう開ける予定にしています。うん、もうすでに全ての家庭には当日の参加券のようなものも配っております。
大切にね、
はい、そうです、
していただきたいですけれどもね、はいはい、まあ、先生もちょっと近いんですけどとおっしゃいましたが令和12年、はい、2030年なので9年後、はい
はい、そうですね、今計算上は9年後になりますね、う
ん、はい、私たち大人にとっては、まあはい、結構すぐだなっていう感じがしますけれども、はい、子供さんにとっての、まあ、9年っていうのは結構長いですので。
そうです、
はいはい、ちょっと当日がすごく楽しみですよね。
そうですね、はい、うん、
はい、さあそしてシャインマスカットブドウですね、
はい、
このシャインマスカットも栽培されているということ でこれは何年生の取り組みになってるんでしょうか。
はい、この取り組みはもう4年前からの、まあ、壮大な企画でした。
はあ、
今の6年生が2年生の時に、うん、この子たちが卒業する年が、まあ、創立50周年の年にあたるので、はい、何か思い出に残り次の代にもつながるものをそれから後世に残るものはないかと当時の保護者の方が考えてくださって、うん、まあ、最終的に当時の PTA 会長さんでもありブドウ農家さんでもあった方からのアドバイスで、はい、シャインマスカットの苗木を植えて50周年の年に実らせて祝おうということになりました。
いや本当におっしゃる通り壮大な計画ですね。
はい、はい、
で、まあ、2年生から取り組むっていうのはすごいと思うんですけど専門家の方のアドバイスなんかもあったんですか。
そうですね、学区のブドウ農家さんのもう献身的なお世話がなければ成し得なかったことだと思っています。
はい、本当ですね、
ブドウの苗木を植えるところそしてブドウ棚作りなどは地域の若手農業経営者クラブの方がしてくださいました。
うん、
でブドウ棚の高さなんですけれども、
はい、
まあ、子どもたちが世話をしやすいような高さにしてくださっているのが、まあ、本校のブドウ棚の最大の特徴です。
あ、ちょっと低めに栽培してくれてるんですね。
はい、う
ん、
はい、で苗木を植えた子どもたちが今は6年生です。
はい、
今年の4月からはもう授業の一環で市役所の農林課の方のご支援も受けながら、
はい、
まあ、世話をして9月13日月曜日に収穫祭を行いました。
あ、なるほど、
はい、
きっとね、美味しいブドウがたくさん取れたんじゃないかなと思いますね。
はい、は
い
はい、
まあ、そして11月21日には記念式典も開催されますがこちらはどのようなプログラムになっていますか。
はい、本来ですとこの50年の間にお世話になったさまざまな方々をお招きして盛大な式典を催す計画でしたが、
うん、
新型コロナウイルス感染症の影響もあり規模を縮小して、まあ、ご来賓の方そして5年生6年生児童そしてもう PTA も役員さんの方のみで11月21日日曜日の午後に開催予定です。
はい、
でもちろん記念式典の様子は DVD に収録して参加することのできなかった方にお配りする予定です。
これは嬉しいですね。残念ながら、ね、参加できなかった皆さんはこの DVD でその時のことを、ね、
はい、
味わっていただけたらと思いますね。
はいはいはい、で、まあ、プログラムなんですけれども隣接する紅葉中学校吹奏楽部のオープニングセレモニー、うん、そして式典さらにアトラクションとして、はい、環太平洋大学チアリーディング部ダンス部の方50名ほどをお招きしております。
はい、うん、
で、まあ、そして最後に5年生6年生児童が、まあ、校歌を歌うんですけれども、
はい、
ここが、まあ、聞きどころ見どころと考えております。
というと
はい、赤岩市立山陽小学校は50年前に高槻小学校、それから紅葉小学校、西山小学校が統合して誕生しました。でそのこともあって式典に参加した子どもたちが3つの学校の校歌をメドレーで歌って、最後に山陽小学校の校歌を歌うという企画もあります。
わあ、これは本当楽しみですね。
そうですね、はい、はい、
さあ、ここまでね、赤岩市立山陽小学校の50周年記念事業をご紹介いただきましたが、
はい、
せっかくですので坪井先生にもいろいろとお話を、ね、お伺いしたいなと思いますよ、
はい、
校長先生っていうのは児童の皆さんとこう触れ合う時間っていうのあるんですか？
はい、大丈夫です。毎日午前と午後の2回は教室を回って、まあ、子どもたちと一緒に勉強をさせてもらっています。
はい、
はい、まあ、校長になっても子どもたちから新しい発見や気づきをもらうことがもう今でも多いです。
そうなんですか、
はい、
私たちの頃はなんかいつもね校長室っていうところにいてらっしゃる方が校長先生って感じで、はい、あまり馴染みがなかったんですけれども、はい、こうやって触れ合いを持っていただいてるんですね。
そうですね、はい、
すごいと思います。
はい、
はい、そして学校での新型コロナ対策やコロナ禍での子どもたちの様子っていうのはいかがですか？
まずは子どもたちのもう学びを止めないということが原点だと考えています。
はい、
もうそのためにも現在もですけれども新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を今も徹底しているところです。
そうですね、なんかよくニュースで見るのが、
はい、
給食の時間の時に、
はい、
まあ、かつてはねみんなでこう机を合わせて、
はい、
こう楽しくワイワイおしゃべりしながら食べてたんですけれども、はいはい、今はなんか黙食っていうか黙って給食を食べるようになってるんですか、やっぱり山陽小学校？
そうですね、普通ですとグループにして、はい、ワイワイ言いながら、はい、今日の給食の味とかいろんなことを言いながら食べていましたけれども、はい、今は全員前を向いてもう黙ってもう食べているというのが実情です。
ああ、そうなんです。それを見ると、はい、校長先生としてはどうですか、ちょっと胸がチクッとするなっていうのありますか？
そうですね、もう給食の時間も子どもたちのところに行っていろいろ会話をしていたのですけれども、
はい、
それが、まあ、できないのは校長としても非常に辛いところです。
ですね、早く、ね、はい、コロナが落ち着いて、
そうですね、
また以前のワイワイと楽しい給食時間取り戻したいですよね。
はい、その通りです。
はい、そして小学校の創立50周年からさらにその先があると思うんですけれども、
はい、
その思いをお聞かせください。
はい、最初にも言いましたけれども、山陽小学校の教育の特徴の一つが郷土愛の育成です。もう子どもたちが将来どこでどんな風に活躍しようとも、この山陽の地を誇りに思い続けることができるような地域づくりを本校山陽小学校が核となって進めていきたいと考えています。
はい、ありがとうございます。
はい、
創立50周年記念事業、そしてねタイムカプセルの掘り起こされる日が今から楽しみですね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
は
い、
今日は赤岩市立山陽小学校坪井秀樹校長にお話をいただきました。坪井先生、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
魅力発見赤岩ブランド、この番組は赤岩市の協力でお送りしました。